聖書を読み出します。聖書は新約聖書の100ページ、ルカによる福音書第1章の36節からをお読みいたします。ルカによる福音書の第1章の36節以下、新約聖書の100ページです。お読みいたします。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。以上です。今アフネミッションというですね、ミッションがありまして、これはアメリカの復活ルーテル教会と、広島教会、大江教会、九州学院、またそこには、曹洞宗のお坊さんや浄土真宗のお坊さんや、また、演奏してくださる方や、いろいろな方々がそこに集っています。アクネミッションという一つをですね作って、そこにみんながですね参加して、日本の宣教、また災害支援、またタイの山岳民族の子どもの支援、またフリースクールの支援、その他いろいろな支援活動をしております。御言葉を聞いて学ぶだけではなくして、実際にですね御言葉に生きて奉仕をしようとするものです。その中にですね、実はお好み焼き屋さんがおられます。赤とんぼさんですけども、その赤とんぼさんとの出会いは、実は子供が中学生の時の PTA でした。依頼されて PTA 会長をですねさせていただいた時の副会長が、実はその赤とんぼ福田さんでした。この2人でですね、1年間、2年間だったかな、PTA をさせていただきました。その頃のですね、学校というのはですね、本当に荒れに荒れてまして、毎日ですね、学校で事件が起こる、消火器がですね、巻かれるとか、3階の教室から椅子がですね、1階に落とされるとか、とにかくやんちゃなですね、子どもたちがたくさんいました。その荒れた学校、荒れた学校というかですね、そういう学校の雰囲気をなんとか親としてですね、先生たちと協力してできないものか。そして実はですね、一人で始めたのが朝の校門の挨拶運動でした。朝7時に校門に立って、みんながですね、登校が終わるですね、9時まで。遅刻してくる子もいますから、そこまで校門に立ってみんなにおはよう、おはようという言葉をかけていたのです。そのですね、挨拶運動をですね、自分が決めて始めた時にですね、すぐ一緒に参加してくれたのがこの赤とんぼの福田さんだったのです。ですから始めてから1年余りですね、2人でずっとですね、雨の日も風の日もですね、雪の日も校門に立ってですね、挨拶、おはようと挨拶運動をしていました。一人でやってたらですね、心が折れたかもしれません。でも、もう一人福田さんがやってくださってるという、そのことがですね、二人で励まし合いながらこの活動ができたのかなと思います。決して自分たちは一人ではないのだ、私は牧師ですからですね、一人で立っていても隣にイエス様がいてくださるという、その安心感でやっていこうとは思っていました。今日はですね、マリアの受胎告知の場面です。天使ガブリエルはもう一人の存在をですね、実はマリアに告げています。聖霊によって身ごもったとことを告げたマリアは、どうしてそのようなことがありえましょうか、本当に驚いて恐れをののいています。それに対して親類のエリザベトも同じように聖霊によって身ごもっているよ、そういうふうにですね、教えてくれたのです。同じ境遇の者がもう一人いるよ。で、これは神様がマリアにされた大きな配慮なんでしょう。あなたは一人ではないんだよ。バプテスマのヨハネの誕生っていうのが、エリサベトのですね、身ごもった赤ちゃんになるわけですけども、このバプテスマのヨハネのですね、存在も実はイエス様にとってはですね、もう一人いるよ、同じ志をする者がもう一人いるよという、力だったんだろうなと思います。神はですね、決して一人にしておかれない、必ず助けるものを与えてくださっている、その人たちと共にですね、生きていくときに私たちは神様のミッションをですね、 実現できるんじゃないかなと思います。先ほどの福田さんとの挨拶運動の時のことなんですけども、実はですね、挨拶運動をしてて、おはよう、はじめは生徒たちもですね、何の反応もなかったんですけども、1ヶ月2ヶ月毎日経ってるとですね、子どもたちの方からですね、おはようございますって言ってくれるようになりました。やんちゃな子ほどですね、おはようとかですね、言ってくれたのが嬉しかったんです。ただその中にですね、一人だけ無表情でですね、毎日ですね、同じ時間に前を通っていく女の子がいましたですね。しかもですね、その子は転校生でですね、一人だけ制服が違う子だったのです。いじめられてるのかなとかですね、辛いのかなとか、でも学校に来るよねとか、福田さんといろいろ話していました。で、制服もカバンも違うわけですからですね、どういう気持ちなんだろうなと思っていましたですね。しかし後で聞いたことなんですけども、実はその子は耳が不自由な子だったのです。ですから私たちがおはようと言っても多分彼女には聞こえてなかったんだと思います。ですから、ある時からですね、彼女のですね、ポンと肩を叩いてですね、手話でおはようっていうふうに言うことにしました。そうするとですね、ニコニコ笑いながら手話でですね、おはようっていうふうにですね、言ってくれたのです。その子はですね、元気に卒業していったんですけども、実はその子には一人だけ友達がいた。学校のクラスでですね、彼女に話しかけ、そしてお世話する子どもが一人だけいたんですね。その子がですね、その子のと寄り添っていたということを後で聞きました。ああそうだったんだなって、その子がですね、きちっといてくれたので、この子も学校にですね、きちっと来ることができたし、無事に卒業できたんだなと思います。共に歩んでくれる人がいる、これは大きな恵みです。クリスマスのメッセージでもそうだと思います。インマヌエル、神が共におられるというメッセージがあります。これは私たちがですね、本当にこの世のですね、人生の中で一番大切にしなきゃいけない言葉、神が共におられる、そのことをですね、今日は感謝して一日を過ごしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神は私たちと共にいてくださいます。また助けてを与えてくださっています。どうか私たちが一人でないことを自覚し、そしてこの今の人生をしっかりと歩むことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日もあなたが共にいて守ってください。世界中にある争い、紛争、戦争、そして苦しみ、どうかイエス様が共にいてそれが取り除けていかれますように、どうか慰めを与えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお御前にお捧げいたします。アーメン。